第25回お茶の間エッセイ最優秀賞、着物と割烹着、南薩摩市、かゆみみずほ。お母さんの着物が着たい。成人式を間近に控えた娘が言った。大抵の母親がそうであるように、たくさん送られてくる着物のパンフレットを繰り返し眺め、選ぶ作業に忙しかった時だ。買うか借りるか、お母さんの着物という選択肢はない。25年も前の着物。着物に無頓着な私に手入れもしてもらえなかったかわいそうな着物だ。シミもあるし、何より今流行の柄とかでは断じてない。それを着たいというのだ。迷いながらも、まずは着せてみた。似合う。顔、体格も私に似ているせいだろうか、何の違和感もない。あら、いいんじゃない。かくして娘の成人式は、母の着物ということになった。よしよし、安上がりだ。能天気にそんなことを思っていたとき、はたと思った。私の着物を選ぶとき、母はどんな気持ちだったのだろう。そろそろ着物を買わんといかんね、という母の電話に、適当に買っといて、母さんに任せる。濃い色がいいな、そんな会話を思い出した。それから母は、着物、帯、草履やバッグ、必要なもの一式すべてを一人で買い揃えた。一人暮らしでバイトに明け暮れていた私は、成人式の3日前に実家に帰り、揃えてくれた一式を何のためらいもなく着て、成人式に出席し、友達とはしゃいだっけ。友達との満面の笑み、着慣れない着物、ぎこちないポーズ。そんな写真があふれるアルバムに、成人式の日まで割烹着の母が着物の横で小さく笑っていたっけ。母は高校を卒業してすぐ家業を手伝ったので、外で働いたことは一度もない。朝早くから夜遅くまで立ちつくめの仕事だ。結婚して父と一緒に実家を継いだ後も働き同士だった。朝起きると同時に割烹着をつけたら、夜寝るまで外すことはほとんどない。たまに授業参観とかで割烹着なしの母を見るのは幼心に嬉しかった。小学校の持久走大会のことだ。3番手につけていた私は、あと少しでゴールというのに、足が思うように動かない。泣きたくなった。歩いてしまおうかな。そんな気持ちがよぎった。その時だ。割烹着にサンダル履きの母が私について歩道を走ってきた。泣いたらダメだよ。あと少しだが。白い割烹着が涙の向こうで揺れていた。割烹着は前を走る体操服を瞬く間に抜いてゴールの手前でピタッと止まった。ほら、ここまでだよ。あと少しだが。人目もはばからず大きく手を振っていた。今でもあの白い割烹着とサンダルの底を跳ねながら走る元気な後ろ姿が目に焼き付いている。仕事のほんの少しの合間に応援に来てくれたのだった。その後も、息子、私の3つ下の弟の嫁が2人目の子を妊娠中に、幼稚園の親子リレーに代わって出た強者だ。その母も父が亡くなり店を閉め、今では杖なしでは歩けなくなった。私の頭の中には、いつもシャカシャカと走り回っている母がいる。母の人生の中に、楽とかゆっくりとかいう言葉があったのだろうか。 何を楽しみに生きてきたのだろうか。その中で選んでくれた私の成人式の着物だった。どんな気持ちで一人で買いに行き、一人で選んだのだろう。よその親子が顔を寄せ合って選んでいる隣で、一人で着物を手にする寂しそうな母の顔が思われて泣けてきた。娘に不憫な思いをさせたくないという母の思いが痛いほどわかる。ああ、同じ娘を持つ母親になった今になってやっとわかったのだ。娘がお母さんの着物を着たいなんて言わなければまだ気づかなかったかもしれない。パンフレットの金額とおかしいほどにらめっこしていた私を見た娘が気を使ってくれたのは言うまでもない。薄情な私に担いで育ってくれた娘に感謝だ。成人式で私の着物を着た娘は、周りの子と比べて斬新で今風ではもちろんなかったが、何のためらいもなく私の着物を着てくれた娘が誇らしく、誰よりも眩しく光って見えた。運動心は違うけれど、母の渾身の着物を着て写る25年前の私の写真と涙の中でダブって見えた。あの時はごめんね、母さん。私は受話器を取った。25年前に言えなかった心からのありがとうを言うために。